前回の収録でお話しいたしました、英語検定英検1級の本試験受験行ってまいりました、受けてまいりましたということで、受験報告をしたいと思います。西暦2017年6月4日日曜日、夕方嘘夜19時9分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、英検受けてまいりました。英検1級あと準1級ですね、あれは本会場というか、本会場準会場というふうに英検って2つ会場があって、まあ準会場っていわゆる学校とか塾とかで受けられる英検ですね。まあ5級から2級まではまあ学校とかでさ受けられるようになってるんですよね。まあ中学校とか高校の時の記憶とかまあ思い出していただければと思うんですけど、まあただ残念ながら準1級と1級は英検の公式の会場でしか受けられないということで、しかも日曜日だけなんですね。でまあ日曜日行ってきまして、まあ今日ね6月4日行ってきまして、ちょっとねまあね合格の見込みほぼゼロだね。うん、あれでね合格したらちょっとね英検協会大丈夫って言いた大丈夫なのって言いたくなるぐらいひどい出来だったので、まだ自己採点全くしてないですけど、ちょっとはい、あのいろんな反省とですね、ここからちょっと情報を探ってみたいと思います。英検1級の受けてから情報を収集するのか俺は。はい、ということなんですが、今回ひどかったのはね、まずね、あのね、今回ね、マジで無弁だったんですよ。はい。あのね、自分の性格的に、今回勉強してないからっつって、ね、受験は、次の英検の時にしようと思ったら、この期間全く勉強しないなって思ったんです。まあ、英検の申し込みってだいたい一月前ぐらいなんですよね。だから今回6月の英検なんですけど、受験がですね、結局、申し込みが5月の、まあ、中旬ぐらいだったんですよね。で、まあ、その時に自分で、要は、この1ヶ月ぐらい、ちゃんと勉強したいなって思って、まあ、あまりね、ここまで勉強してないけど、こうやってお金払ったら、自分で気合い入れて勉強することでしょう、ということで、結構、もう教材はね、もう揃ってるんですよ。もう予想問題集もあるし、分野別の問題集だって持ってるし、うん、ということで、揃ってはいるんだけど、うん、あとはやるだけだと。単語帳もあるし、うん。まあ、やらなかったよね、ということで、うん。で、まあ、前々回も話した通りですね、無弁でどこまでやれるのかっていうのを、まあ、試そうと思ってましたけどね、あのね、無弁じゃ、全く、うん、立ち向かえないね、うん、普段読んでる英文とは出てくる語彙が全然違うの。あのね、英検準一級の時は、大してね、勉強してなくても、なんとなく受かった気するのは、まあ、そこそこ勉強したよ、したけど、準一級で出てくる語彙ってね、なんかね、トイックと被るんだよね、ある程度。なんかちょっとビジネスチックな語彙みたいなものが結構問題で出てきてるような印象だったので、そんなにトイックのやれ900点とか目指すための、あの、ハイレベルな、トレーニングを少しやっていると、英検1級で出てくる単、あ、英検準1級ね。準1級と出てくる単語と少し被ってる部分があるんですね。うん。って感じたんです。一級はね、各分野の専門用語が出てる感じ。うん。だからね、一回ね、応文社の、英検一級の予想問題集の、なんかね、7回収録されてるやつがあるんですよ。で、それの1個目のね、長文の問題が、 僕が大学の時に専攻してた、言語習得に関わる長文だったんですけど、そういう自分の専門的にね、読んでたような論文と読んでたっていうかさ、ね、かつて触れたことのある英文だと、あ、この単語見たことあるぞ、この単語知ってるぞ、あと背景知識もあるからスッと中身が入るんですよ。だからおのずと正答率も上がるんですよね。ただ今回のね、英検一級で出てきたテーマがね、なんだったっけな、一個はね、なんかやれ、老化ってエイジングの方ね、アンチエイジングとかのエイジングね。で、なんかテロメアがどうのみたいな話、わかります？多分、これは背景知識多分必要だと思うんですけど、アンチエイジングで、要は、細胞分裂の回数がどうのこうのみたいな話で、要は、DNA、なんか細胞分裂するときに、細胞分裂する、核になる部分から、テロメアっていうものが、伸びていくんですけれども、みたいな。ごめん、なんか、もうテロメアに関する知識があんまりないので、わかってないんですけど、テロメアって知ってますか？真核性、まあ、要は染色体の先っちょのところにある、我々の寿命を決めてる物体なんですよ。で、だから老化、エイジングっていうテーマだと、こうかなりテロメアっていうのがこう関わってくるんですよね。うん。っていう、はい。で、細胞分裂をするたんびに、テロメアっていうのがだんだん減ってくるんですよ。で、テロメアがなくなると、要は細胞っていうのは分裂しなくなって、細胞が死んじゃう。っていうやつ。で、今のアンチエイジングっていうのは、そのテロメアを伸ばす。っていう、まあ、なんかいろんなサプリメントが出てきたりとかしてるよっていう話ぐらいは、ちょっとメンタリスト大吾さんのニコ生とかで聞いたこともあったし、ホンマデカ TV でもやってたから聞いたことあったんですよ。で、それが英文で出たんですよ。で、かろうじてテロメアっていう英語は出てきたんだけど、テロメアっていう英語が出てきたことは分かったんだけど、その前後の英語がね、ほとんどね、理解できずにですね。まあ、きつかったですね。うん。やれさ、ビジネスなんじゃらとかだったら、まだね、いけなかないですけど、うん。まさかと思ってね、そう。なんかすごく、僕としてはレベルが高かったです。うん。なんかこう、今回の一級の会場、まあ、こう、受験者がね、うちの会場10人いたんですけど、まあ10人しかいなかったんですけど、ほとんどの人が、まあそうだね、ほとんどの人がおじさんおばさんで、僕が多分最年少だったんじゃないかな、あの会場ではね。まあ札幌とかだと、まあこの前ね、英検準一級の会場行った時とか、僕が大学生の時とかですかね、なんか中学生か高校生か、なんか僕より明らかにこう年が若い人が受けててですね、ああもうこういうところまで来てんだっていう風に思ったりとかしたんだけど、まあちょっとさ、英検一級に関してはもう事情が違うよね。もうなかなかさ、もう本当にね、ガチでしなきゃいけないのは単語の勉強で、単語の勉強と同時にしなければならないのは何かっていうと、いろんな分野の専門知識の入り口みたいなものはちょっとやっとかないと、かなりねハードだなって思う。うん、僕はね、いや、この中には単語さえ覚えたらあとは一般常識でいけるよなんて人もいるかもしれないけど、うん、いやーねー、ということで、うん、で今更なんですけれども、英検1級に関していろんなウェブサイトでちょっと調べてみようと思うんですけど、英検1級で Google 検索すると一番最初にこう英検の公式サイトの過去問のサイトが出てきて、でその後こう3つぐらい英検の公式サイトの試験内容についての話とかっていうのが出てくるんですけど、まあそれはすっ飛ばしてもまあいいとして、英検1級の難易度とは恐怖の事実みたいな、恐怖の真実っていうタイトルのブログがあるので、ちょっとそれを見てみるんですけど、英検1級を TOEIC ね、990点満点のTOEIC のテストで、言うとですね、 TOEIC 900点以上に当たるのが英検1級で、僕あいにく830なんで全然 いけませんね。で、トーイックのリスニングで最低でもほぼ満点を取れるような換算じゃないと受からないみたいな、いうことですね。はい。っていうことなので、なかなかハードらしい。うん。英検1級に合格するのは何が難しいのかっていうところのタイトルのやつでいくと、英検1級の難しいと思われるポイントは単語、ライティング、スピーキングの3つの要素です。あ、確かに。リスニングはね、ちょっとまだ理解できた感じはする。うん、そう。英検1級の合格はとにかく必要な単語量とその単語を自由に使いこなせるかというところが難しいです。まず日常で日本語で使っているような単語は知っていて使える状態でなければなりませんと。TOEIC 対策用の英語だけではどうしても足りません。最低英字新聞に出てくるような単語は全てわかる状態になっていることが目安です。マジか。単語数で言うと1万2000から1万5000語レベルは必要です。ほう。ちなみに1万2000語というのはネイティブの小学生程度。ネイティブの小学生、例えば小6だとしたら、まあ、きついね。これはね、いや、これね、今読んだだけ、っていうか、あとね、さっき受けてきたからなんだけど、全くその通りだね、うん、っていう気はする、うん。あと、英作文ね、うん。英作文も今回出てきて、なんか、今回タイトルがね、やれ、表現の自由には正当性があるのかみたいな、そういう話だったんだけど、うん。なんか、うん、そういうテーマで来るのか、みたいな。英検準1級の時のライティングがね、なんか、日本のことについて質問を、してくる外国人。メールでね。メールで外国人から、日本ってどうなのとか、京都ってこういうのがあるんでしょう、ちょっと京都ってこういう感じなの教えて、みたいな、感じに対して100語程度の、英文で、要はメールで返信を書きなさい、みたいな。そういう、なんか割と日常会話的な英作文が英検準1級では出てたんですけど、今回英検1級になって急にこう、なんか表現の自由に対する、正当性について205程度の英文でエッセイ書きなさい、みたいな。マジかみたいな。で、全くその辺のリサーチをかけてなかったんですけど、はい。で、次のウェブサイトでちょっと見てみると、英検1級に必ず合格するための勉強法。ほう、素晴らしい。まずはじめにというところで今載ってるんですけど、まずはじめに。あ、違うな。英検1級の勉強を始める前の心構え。突然ですが、英検1級は簡単な試験ではありません。で、今、ここにね、各英検の級の合格率を、書かれてるのを見てるんですけど、英検5級の合格率。中1で受けるようにね。あれ、81.9%。4級 69%、3級 52%、だんだん下がってきます。12級から 34%、2級 24%、だんだん下がってって、1級は 9.7%。だから、基本的には英検2級を合格したら次準1級を目指すっていう感じで、各級ごとに順々に受験する人が多いでしょうと。そのため英検1級受験している人のほとんどは英検準1級持ってるはずです。はい、持ってます私も。そんな英検準1級を持っている人が必死に勉強しても、10人のうち1人しか、合格しないのが英検1級ですっていう。そうなんだけどさ、うん、ちょっとね、次の10月の英検でもう一回1級受けて、うんですね。はい。もう、それでもういい加減受かっちゃいたいね。うん、したらもうね、うん、英検をもう一回受けるっていう必要はもうなくなりますんで、ね。はい。はい。今日この15分でリサーチしました。はい。10月に向けてもう一回頑張りたいと思います。はい。以上。